一般質問。6月13日から16日に29名が区政一般について質問しました。その一部用紙をお知らせします。
まず会派名と略称をお伝えします。杉並自民区政クラブは杉自、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、生活者ネット緑の未来はネミ、自由民主党杉並区議団は自民、無所属区民派はムック、創新は創新、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生。この後、会派名は略称でお伝えします。
きめ細かい放射線量の測定と原発依存からの脱却を求む。質問者は富田拓、共産。福島原発の事故は安全神話にしがみつき、対策を怠ってきた国と電力会社が引き起こした人災。その根底に政官財の悪しき癒着があります。この実態について区長の見解は。
お答えします。今回の原発事故では、国や東電の責任は極めて重大です。大きな危険を伴う原子力発電は、再生可能エネルギーに切り替わるよう縮小していくことが重要です。
原発事故の根本原因としての政官財の悪しき癒着について答えていませんが。
お答えします。事実に基づいて冷静な議論が必要です。事実関係を十分確認をした上で判断していくべきと考えます。
区内の放射線量測定は、東西南北の4カ所では少ないと思います。区民の不安解消のためにもっときめ細かい測定が必要と考えますが。
お答えします。4カ所の測定で区内全体の安全性が面的に確認できます。しかし、測定の結果以下では次の対策について考えます。
放射線量測定の費用を国や東電に吸収すべきです。区の見解は。
お答えします。国等に吸収すべきものですが、今後の推移を見ていきたいと思います。
原発依存から再生可能エネルギーへの転換を自治体として明確にすべきです。
お答えします。再生可能エネルギーは安全かつ継続的に供給でき、自給自足の観点からも重要性は大きいと思います。今後、基本構想や総合計画の策定の中で必要な検討を進めていきます。
防災計画の想定深度の見直し、銭湯空白地域対策に本腰を。質問者は金子健太郎、共産。南相馬市への自治体スクラム支援では職員派遣など支援の継続が必要だと考えますが。
お答えします。復興に向けた取り組みは長期化することが想定されます。現在長期派遣では復興計画の策定等、短期派遣ではその時々に必要な事業の支援に当たっています。名寄市、小千谷市と連携して息の長い支援を続けていきます。
区は区民の命と財産を守るという行政の責任を明確にするべきです。
お答えします。自分と家族の身を守る自助、地域社会で地域の人々を守る共助の取り組みが重要で、行政機関、とりわけ区が中心となり、持てる能力のすべてを挙げて区民の生命財産を守ることが基礎自治体の使命であると思います。
区の地域防災計画の想定震度を7、マグニチュード9に引き上げ、見直す必要があると考えますが、いかがですか。
お答えします。 都が公表した最も大きい被害想定を現在の計画では前提条件にしています。都の地域防災計画との整合性を図りながら検討していきます。
杉並区では銭湯が減り続けています。区内の銭湯空白地域を埋めるための対策に本腰を入れるべきだと考えますが。
お答えします。区民の公衆衛生の維持向上や健康増進のために地域における重要な施設と考えています。今後も公衆浴場確保のため支援していきます。
電子地域通貨事業の在り方と議論のポイント。質問者は脇坂達也、杉氏。電子地域通貨事業の延期は私たちの要望でもあり評価していますが、改めて決定までに至った経緯、今後のスケジュールについて伺います。
お答えします。商店街や区議会等からさまざまなご意見をいただく中で、新たな克服すべき課題が明確になってきました。こうしたご意見を取り込み、事業スキームの再構築を図るため、実施時期を延期し、平成24年度上半期の実施に向け取り組みます。
加盟店の費用負担の削減について、あらゆる可能性を追求すべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。売上等に応じ、加盟店が支払う料金プランを選択できる仕組みとすることで、少ない負担で参加できるよう検討しています。
どのように防災防犯の観点を交えたカードを作る予定なのですか。
お答えします。防災防犯への活用については幅広い可能性があり、検討を進めています。
電子地域通貨事業の将来的な位置づけは。
お答えします。自立と共同の理念のもと、一枚のカードでさまざまな行政サービスや民間サービスを提供できるだけでなく、ボランティア活動をする人と受ける人など、人と人をつなぎ、店や街を元気にするツールとして、将来的に大切な役割を担うものと考えています。
子どもたちを取り巻く諸問題に積極的に取り組むべき。質問者は山下和明、民社。芝生育成には多くの手間がかかり、養生機関として長期間にわたり校庭が使えず、さらには児童の運動能力が低下するという問題がこれまでも指摘されています。小中学校の校庭芝生化を今後も推進していくのですか。
お答えします。校庭芝生化等のエコスクール事業について、校庭の周辺部分の芝生化や維持管理も含めた費用対効果等を踏まえた検証を行い、事業の見直しを図ります。
児童虐待撲滅のためには区民全体の意識向上が重要と考えます。毎年11月の児童虐待防止推進月間、いわゆるオレンジリボン運動をこれまで以上に積極的に進めるべきです。
お答えします。昨年は区独自の PR カードの配布等、新たな周知方法に取り組みました。さまざまなご意見を踏まえ、効果的な方法を検討します。
レベルの高い司書の必要性に、指定管理者制度は図書館の運営には馴染みません。今後の地域図書館の運営方法の在り方は。
お答えします。検証の進め方も含めて改めて検討し、一定の考え方を取りまとめたいと思います。
区発注の業務で現場で働く方々の最低賃金を守る公契約条例制定の区の取り組みは。
お答えします。労働関係法令遵守の確認を行い、委託業務の受託者に最低賃金額の報告を求めると、適正な労働環境が守られるよう対応します。引き続き調査研究します。
被災地復興支援と合わせて 杉並区災害対策の総点検を。質問者は河原口博之、公明。今回の震災を踏まえ、改めて備蓄品の検証をすべきです。何を備えていくのですか。
お答えします。震災救援所内に目標とする明かりが必要なため、バルーン投光器、避難者が体育館で生活する際のプライバシー確保のための間仕切りパネル等を新たに備蓄します。
防災マップを全個配布するのであれば、大事なものとして保管してもらえるよう工夫すべきです。
お答えします。前回同様に、暮らしのガイドと一緒に改訂版を本年10月頃に全個配布する予定です。保存版であることや大切な地図があることを一目でわかるように工夫します。
放射線量の測定結果を公表する際には、ただ単に数値のみを公表するのではなく、その測定結果の信頼性が区民に理解できるようにすべきです。
お答えします。外部専門家のアドバイスを受けて、区としての評価を分かりやすい内容にして測定数値に付記します。
東京電力総合グラウンドについて、区は東京電力が売却する際には区民の貴重な財産として取得するために全力を尽くすべきです。
お答えします。良好な住環境と防災上のオープンスペースを確保する観点から不可欠な空間であるとともに、極めて公益性の高い施設であると考えています。取得に向け積極的に取り組む考えです。
防災まちづくりと教科書採択について、質問者は吉田愛、自民。無線塔からの防災無線が聞き取りづらいとの声が多く寄せられました。放送内容を区民に正確に伝える工夫が必要ですが。
お答えします。放送内容を電話で確認できる応答システムの開発を行い、区民に正確にお伝えします。
木造住宅密集地域といわれる阿佐ヶ谷地域、高円寺地域の防災まちづくりについて、どのように考えているのですか。
お答えします。国の交付金制度を活用し、道路の拡幅やポケット広場の用地確保等に努めます。合わせて地域の方とまちづくりを進める会を開催する等、地域のご理解と協力を求め、防災力の向上に努めています。
教科書採択はどのような手順で行われ、教員や区民の声をどのように反映していくのですか。
お答えします。区教委が設置した教科書調査委員会が、種目別調査部会と学校からの調査報告、教科書展示会場での区民アンケートの結果を参考に十分な議論を重ね、全種目の教科書を調査し、区教委に報告します。その後、区教委は教科ごとに教科書を採択します。
教科書採択においては、より公平で平等な教科書を選ぶことが不可欠と考えますが、見解は。
お答えします。採択の対象となる教科書はいずれも国の検定を通ったものであり、教育基本法に掲げる教育の目標や学習指導要領に示す方針・内容等に一致した教科書であると認識しています。
震災における業務継続計画と今後の復興支援について、質問者は渡辺不二雄、公明。区の業務継続計画は区内の震度を6弱との想定ですが、それ以下の震度でも発動すべきです。
お答えします。今回の震災では区内の最大震度は5強であったため、業務継続計画に伴う対応はしませんでした。しかし、本来業務と並行して震災救援所の開設等に伴う応急対策業務も実施し、交代要員の確保等で課題も生じたため、 計画を改定することは必要と認識しています。
災害時の通信インフラに活用できる公共施設への公衆無線 LAN の導入状況は？
お答えします。震災の影響で設置が予定より遅れ、4月に3カ所、残り21カ所へは6月に設置し、7月上旬に運用開始の予定で取り組んでいます。
災害時相互援助協定を結ぶ自治体を増やしては？
お答えします。自治体間の支援状況を見ますと、協定を締結している自治体では速やかな支援が行われています。協定自治体を増やすことは、心強さにつながるものと考えています。
継続的支援を安定的に行う観点から、区独自の復興支援基金の創設を提案します。
この間、区は物的支援、人的支援など、さまざまな形で支援を行い、義援金についても1億4000万円を超える金額が南相馬市に対して集まっています。基金については可能性の有無を含めて考えたいと思います。
都市計画高井戸公園の整備推進状況と防災上の利点を問う。質問者は山本明美、民社。久我山にある3つのグラウンドを中心とした都市計画高井戸公園と放射第5号道路は、都の公園と道路という縦割りの中で別々に進行するのではなく、同じ地域の隣り合う事業としてより良い方向性を見出し、区にも公有地の有効利用を求めます。また、井の頭久我山緑のパークウェイ構想として、都立井の頭恩賜公園と都市計画高井戸公園を神田川と玉川上水の緑地帯で結び、身近な憩いの場として整備をまちづくり団体として提案してきました。都市計画高井戸公園を都の重点公園から優先公園とし、早急に用地の入手・買収を進め、安定した広域避難場所、緑豊かな都市公園として要望に応えられるよう、区としての取り組みは？
お答えします。都に早期の整備着手を働きかけてきましたが、それまでの間、区域内のオープンスペースを保全していくことが重要と考えています。優先整備区域として位置づけられ、区民に喜ばれる公園として整備されるよう、引き続き都に強く働きかけていきます。
都市計画高井戸公園の整備が進んでいけば、防災上はどのような利点があるのですか？
お答えします。計画区域の3つのグラウンドは相互に行き来しにくい状態になっていますが、都市計画公園として一体的に整備されれば、災害時の避難もしやすく、防災力が大きく高まります。
地域と共同する学校のさらなる推進を。質問者は岩田育馬、杉地。地域と共同する学校という視点から、この4年間の成果と今後の課題を伺います。
お答えします。いい町はいい学校を育てるという理念のもと、さまざまな取り組みを推進し、図書ボランティアや放課後子ども教室等、多様な活動が展開されました。今後は学校支援本部と学校との役割分担を明確にしつつ、地域と共同する学校づくりを一層進めていきます。
学校サポーター等の人材情報を共有するため、人材データベースを整備してはいかがですか？
お答えします。東京都の人材バンク事業制度を活用しつつ、区における人材データベースのあり方についても検討していきます。
地方自治法改正により、基本構想に対する議会の議決の義務付けが撤廃されましたが、今後どうするのですか？総合計画策定に 議会の議決を求める考えはありますか。
お答えします。基本構想については議会の議決を経て策定したいと思います。総合計画については基本的に長の権限のもとに策定すべきものと考えています。
樫宮公園取得時のスキーム等も視野に入れ、東京電力総合グラウンドを区が取得すべきです。
お答えします。岩田議員の質問中に東京電力から連絡があり、杉並区に売却する方向で協議する方針を常務会で決定したとのことです。区としては当該グラウンドを取得すべく必要な都市計画決定手続き等を進めていきます。
屋敷林の保全、公園の確保、まちづくりに最大限の努力を。質問者は浅井邦夫、杉地。屋敷林等の所有者が森の処分に動き出す前に、森を保全する制度の積極的活用をすべきです。
お答えします。屋敷林所有者連絡会を開催し、相続税等の軽減措置がある特別緑地保全地区や市民緑地の説明をしました。今後も PR に努め、屋敷林等の保全に取り組みます。
区民一人当たりの公園面積は都市公園法の確保目標5平方メートルに対し甚だ不足しています。未整備の都市計画公園等の計画的な整備を最大限すべきです。また東電総合グラウンドの取得に早急に動き出してください。
お答えします。公園整備目標の達成に向け、都市計画公園緑地の整備方針の改定等、都と力を合わせ目標の達成に向け努力していきます。
大震災後、誰もが人と人とのつながり、助け合いの重要性をかみしめています。区は町会、自治会への住民の加入促進に向けた支援をすべきです。
お答えします。転入者向けに町会を紹介した地区別リーフレットのきめ細かい配布、町会空白地域に対し立ち上げ支援パンフレットの活用等により加入率の向上を図っていきます。
西武新宿線の連続立体交差事業は踏切対策として一刻も早い事業着手が望まれますが、区の取り組みは。
お答えします。区は事業の必要性は高いと認識し、都は事業候補区間と位置づけています。早期実現に向け、都と隣接区鉄道事業者との協議を進めていきます。
節電対策待ったなし、新電力供給システムの取り組みを。質問者は大和田新杉地。安心安全の面で好評の防犯等のメール配信サービスを利用して電力需給状況や予想データを区民に提供しては。
お答えします。節電対策に効果的であり活用します。
節電に関し区の具体策は。
お答えします。区民サービスの質の堅持と細やかな情報提供を行う一方、高齢者の熱中症対策に万全を期します。職員にクールビズの推奨や会議時間の持ち方等の意識改革を行い、区施設のピーク時の使用最大電力 20% 削減を目指します。
発電後の排熱を再利用することで圧倒的な経済力と環境保全に寄与する高ジェネレーションシステム、区施設への設置を。
お答えします。大型施設等では電気に頼らず省エネの観点からも先進的な設備機器と考えます。改築等の際には設置について検討します。
4月に JR 高円寺駅周辺で1万人規模の脱原発を訴えるデモ行進がありました。 もちろんデモ行進を否定するわけでは一切なく、むしろ閉塞感を抱える今日の世の中の流れに一石を投じる手段であると考えます。しかしその中で残念ながら一部で主催者側の趣旨や意図から大きく逸脱し、地元の皆さんに対する迷惑行為があったようですが。
お答えします。交通渋滞や騒音、ゴミの散乱等があったと認識しています。今後そうした迷惑行為が行われぬよう指導するとともに、警察に対し警備の強化を求めます。